ただいまより2022年1月2日第一手術礼拝を始めます。賛美歌4番祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、 我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなくそのものなればなり。アーメン。講読文23、詩96編。読文23、詩96編。新しき歌を主に向かって歌え。主に向かって歌い、その皆を褒めよ。もろもろの国の中にその栄光を表し、そは主は大いなり、大いに褒めたたうべきものなり。もろもろの民のすべての神はことごとくむなし。尊きと御慈とはその御前にあり。もろもろの民の輩よ、栄光と力とを。その皆にかなう栄光をもて主に与え。清き麗しきものをもて主を拝め。もろもろの国の中にへ。世界も固く立ちて動かされることなし。天は喜び、地は楽しみ。田畑とその中のすべてのものとは喜ぶべし。主来たりたもう。義をもて世界を裁き。聖書を読み出します。ルカによる福音書4章1節から14節、新約聖書の107ページです。ルカによる福音書4章1節から18節、間違えたまま失礼いたしました。1節から14節。さてイエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして荒れ野の中を霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑を受けられた。その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。イエスは、人はパンだけで生きるものではないと書いてあるとお答えになった。さらに悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。そして悪魔は言った。この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だからもし私を拝むなら、みんなあなたのものになる。イエスはお答えになった。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子ならここから飛び降りたらどうだ、というのはこう書いてあるからだ。神はあなたのために天使たちに命じて、あなたをしっかり守らせる。またあなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支える。イエスはあなたの神である主を試してはならないと言われていると、お答えになった。悪魔はあらゆる誘惑を終えて、時が来るまでイエスを離れた。イエスは 霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。その評判が周りの地方一帯に広まった。イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた。ここまでです。お祈りさせていただきます。御在天のお父様なる神様、皆をあがめ賛美いたします。主の年2022年がスタートいたしました。年の始まりにこうして敬愛する兄弟姉妹の皆様と共にあなたに導かれ御前に集うことができましたことを感謝いたします。インターネット礼拝を通してこの礼拝を捧げている皆様とも心を合わせています。この礼拝の時をどうぞ神様祝してください。今悩みの中にある方、病の中にある方を覚えます。どうぞ神様、特に顧みて共にいてください。私たち一人一人の持てる力はわずかで、こんなちっぽけな力では何にもならないとつい諦めてしがいまちな私たちをどうぞ神様お許しください。神様は行いの大きさではなく、行いに込められた愛だけを見てくださり、大きな力と変えてくださる方だと知り、どんなに勇気づけられたことでしょう。どうぞ神様、今年私たち一人一人が持てる力を出し合って、あなたに向けて心からの奉仕と賛美をお捧げすることができますように。嬉しい時も、さまざまな困難の壁に当たる時も、どうぞ神様共にいて、祈る心と正しい知恵と勇気をお与えください。今朝は石橋牧師より神の子ならと題して御言葉をいただきます。御言葉を取り継いでくださる石橋牧師に聖霊の力を豊かに注いでください。聞く私たち一人一人の心を直くして、この年も主の言葉とともに歩むものとなさしめてください。いつも越谷教会を牧してくださる石橋牧師、棚橋牧師、清水伝道師の働きを祝し、健康をお支えください。教会学校、幼稚園、越谷教会につながる一つ一つの技が祝されますように。言い尽くせません感謝と願いを、ここにおられる皆様の心の祈りと合わせて、私たちの贖い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌411番、
すべしらす
告白。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり、神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主イエスの体にして恵みより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各神事世の生徒とともに一信条を告白す。我は天地の作り主、全能の来たる神を信ず。我はその一人後、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の主なる神の右に座したまえり、賢い来たりて生ける者と捨てる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、神の子なら、石橋秀夫牧師です。
コロナ禍の中で新しい年を迎え、最初の礼拝を捧げる恵みに預かっています。クリスマスに誕生した救い主は本当に救い主なのか、神の子として誕生した幼子イエスは本当に神の子なのか、そのことが今日の聖書で問われているわけであります。主イエスはおよそ30歳になりました。いよいよ神の子として救い主として働き始められるわけであります。父なる神は子なる神である主イエスを聖霊によって、聖霊なる神によって荒野に連れて行き、そこで40日間悪魔の誘惑に遭うという出来事について学ぶわけであります。空腹の状態で40日間悪魔の誘惑に遭う、空腹の状態で霊によって、聖霊なる神によって荒野を引き回される、そして悪魔の誘惑に遭うわけであります。3つの誘惑、悪魔からの誘惑を受けるわけであります。1節から3節を見ていただきますと、さてイエスは聖霊に来てヨルダン川からお帰りになった。そして荒野の中を霊によって引き回され、 40日間悪魔から誘惑を受けられた。その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ、どうだと示されてくるわけであります。神の子ならというこの部分は、もし神の子であるならばと直訳ではなるわけであります。もし神の子であるならば、もし神の子であるならばこの石にパンになるように命じたらどうだ。悪魔からの第一の誘惑を受けるわけであります。もし神の子であるならば、主イエスが神の子であるかどうか悪魔から厳しく問われていくわけであります。主イエスが本当に神の子であるならば、石をパンになるように命じたらどうだ。救いとは何か示されていくわけであります。今世界は苦しんでいます。飢えで苦しんでいます。この世界の問題にどうして神は沈黙されているのか。神の存在が問われる事態であります。救いとは何か問われていくわけであります。主イエスは空腹であられた。世界のおびただしい人々が飢餓に苦しんでいるわけであります。石をパンに変えることができたら、どれほどの人々が救われていくだろうか。これほどおびただしい人々が飢餓で苦しんでいる、そして死んでいく、そうであるのに神は救うことはできないのか。神の存在が問われていくわけであります。石をパンに変えることができたら、世界の人々を救うことができるとパウロ、悪魔は問うわけであります。これに対して主イエスは4節でお答えになるわけであります。4節、イエスは人はパンだけで生きるのではないと書いてあるとお答えになった。人はパンだけで生きるのではなく、人はその口から出る一つ一つの言葉によって生きることが示される。8章の、これは申命記8章の3節の言葉から引用されていくわけであります。人はパンでだけで生きるのではなく、人は主の口から出る全ての言葉によって生きることをあなた方に知らせるためであった。人は何によって生きるのか。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる存在であることが新明記の御言葉に示されている。この御言葉によって主イエスが神の子であることを証明していくわけであります。聖書は神のご意志を掲示するものであります。すべては神の御言葉によって創造されたのであります。神は言われた。光あれ。こうして光があった。一章三節に示されています。神のご意志が示されてまいります。光あれ。御言葉が語られ、光があった。そして、すべての命あるものを神は 御言葉をもって創造されたのであります。神は天地を創造し、すべての命を創造された。だからこの命を、この世界を神は養ってくださらないということがあるだろうか。いや、養ってくださる。無限の神への信頼、絶対的な神への信頼、そのことを主イエスは示し、神の子であることを証明していくわけであります。大の誘惑は一瞬にして世界のすべての国を見せられたと御説にあります。悪魔の2番目の誘惑であります。一瞬にしてすべての国々を見せられた。私を拝むなら一切の権力を与えようと悪魔は主イエスに服従を求めていくわけであります。世界を支配する権力を持つことができたら世界を救うことができると、人を救うのは何であるかが示されるわけであります。世界を支配しているのは神であります。この神に対して悪魔がその権力を持っているとするならば、これは悪魔に敵対するということになるわけであります。どこまでも世界を支配するのは神であられる、この神への絶対的な信頼を主イエスはお示しになるわけであります。私を拝めという悪魔の誘惑に対して申命記6章13節の言葉を持って戦われるわけであります。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ、この御言葉を持って対抗されるわけであります。主イエスは神への絶対的な信頼を持ってこの神を礼拝する。神への絶対的な信頼を持ってこのお方を信頼する、礼拝する。そのことにおいて悪魔の大の誘惑を沈ぼけていくわけであります。第三の誘惑は、悪魔はエルサレムに主イエスを連れて行きます。神殿の一番高いところに連れて行くわけであります。神殿の一番高いところには部屋があったということであります。その部屋は祭司だけが入ることができる部屋であります。この部屋のバルコニーから飛び降りたらどうだと誘惑をするわけであります。実節を見ていただきますと、というのはこう書いてあるからである。神はあなたのために天使たちに命じてあなたをしっかり守らせる、またあなたの石が石に打ち当たることがないように天使たちは手であなたを支えると、この御言葉を示すわけであります。屋根の橋とありますから屋根裏とは書いてありませんが、指示にあると、屋根裏のような部屋があって、そのバルコニーから飛び降りてみろというふうに仲介書には書いてあったわけであります。 そこから飛び降りても天使が守ってくださる。悪魔は神の言葉を用いて主イエスを誘惑するわけであります。あなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支えると、このように神の言葉を用いて、御言葉を用いて、悪魔は主イエスを攻撃するわけであります。12節、イエスはあなたの神である主を試してはならないと言われるとお答えになったと、第三の誘惑も撃退されるわけであります。高いところから下に飛び降りても道は石で引き詰められています。そこに落ちても天使が守ってくれる。奇跡を起こすならば、あなたは神の子として全ての者たちから崇められる。その奇跡を起こしてみようと悪魔は主イエスに迫るわけであります。主イエスは神のお言葉をもってこれも退けられるわけであります。あなたの神である主を試してはならないと言われていると、この御言葉によって悪魔を退けるわけであります。ここには神への絶対的な信頼をもって神のご意志に従って歩まれる神の子の姿、また神を絶対的に信ずる信仰において人間は救われる、あれの生きることができると強く、神への信頼が人間を救い、人間を生かす力であることを指し示していかれるわけであります。ただしも、あれの引き回されるような苦悩を経験するわけであります。この中で、ただしの生活が脅かされています。ただしの生きる世界を、あれのにしてしまっている。今の私の現実であります。昨年の11月に末でありますが、川村元気、今話題の小説家、新曲という本を書くわけであります。この新曲を書き、またテレビの対談を見ながら非常に感動いたしました。早速新曲を買って、読んでいるわけであります。この川村元気の新曲の11月までに出版された本でありますが、非常に話題になっています。本の帯にこんなふうに書いてあります。神の正体を知っていますかと本の帯に書いてあります。さらにまた、中島京子という小説家がいますが、数々の賞を取っている、これまた話題の小説家でありますが、その帯の中に、こんなふうに記しているわけであります。暗闇を照らすものは何か、彼らは歌を取り戻すことができますか。歌を取り戻すことができますか。暗闇を照らすものは何か、彼らは歌を取り戻すことができますか、とこのように書いてあるわけであります。歌を取り戻すことができますか。コロナ禍で 不信と憎悪が広がり、誰も信じられない、自分も信じられない。ワクチンをめぐるデマが広がり、信じる力が弱くなり、疑う力が強くなっている。人を信じないということは自分を信じないことであり、自分を信じないということは愛することができないということだ。そのあれの中に、苦悩の中に私たちは今置かれている。この現実を示しながら河村元気は語るわけであります。その表紙はですね、空、黒い雲、世界を黒い雲が覆っている混沌とした世界。しかしその雲の上に光があります。この光に注目させられるわけであります。世界は黒い雲で覆われているけども、その上に光が差している。やがてこの黒い雲を突き破って光が世界を覆う。その希望が示されているように、表紙の写真から感じたわけであります。河村元気は特別な体験をするわけであります。カトリック教会に行きます。そして上智の聖歌隊の賛美歌を弾くのであります。そうしたら涙が出て止まらなかったというふうに語るのであります。賛美において一つにされる喜びを深く味わうことができた。それは神とのつながり、人とのつながり、そのつながりの中で絶対的な神を信じて賛美の歌を歌っている。この賛美の歌を聴きながら、聖歌隊の歌を聴きながら、ポロポロポロポロ涙が止まらなかったと語るわけであります。そしてクリスチャンではないけれど神を信じる人の気持ちがわかる。クリスチャンではないけど神を信じる人の気持ちがわかる。このように語るわけであります。賛美歌は絶対的な神への信頼の中で高らかに賛美の歌を歌うわけであります。そしてその賛美歌に包まれて涙が止まらない。この話を聞いて12月24日のクリスマスイブ礼拝においては、諸人こぞりては5番まで、清しこの世では3番まで、全部の曲をクリスマスイブ礼拝では歌ったのであります。河村元気の影響があります。そうしましたら先週、越谷教会のある女性信徒が言いました。クリスマスで全歌詞を歌ったことには本当に感動した。これからは説教を 10分にして、そして全歌詞を歌いましょうというこういう提案をしたわけであります。それで今日の礼拝は説教10分全歌詞を歌うことにいたしました。新しい越谷教会の礼拝の始まりであります。これは今日の役員会にかけまして、一応役員会で話していますが、神を絶対的に信頼して高らかに賛美を歌う、これこそがあれのコロナ禍、あなたたちを包むあらゆるあれの克服する力、あるいはまたそこで生きる力であるということが示されてくるわけであります。石に叩きつけられる、 詩編91編の11節から12節であります。主はあなた方のために御使いに命じて、あなたの道のどこにおいても守らせてくださります。彼らはあなたのその手の 手に乗せて運び、足が石に当たらないように守られる。悪魔が語った聖書の言葉であります。まさに主イエスは高いところから飛び降りて、石に叩きつけられて血を流し肉を裂く救いの技をしてくださったわけであります。私たちはどこで絶対的な神を信頼するのか。絶対的な神を絶対的に信頼して高らかに賛美を歌うことができるのか。まさに私たちの罪を背負い、私たちの痛みを背負って、そのご自身を高いところから飛び降りて石に叩きつけられて血を流す気肉を裂き死んでくださった、そのイエス様の御業の中に、私たちは絶対的な神の救いの御業をなす神への信頼、絶対的な信頼を今なすことができる。そして叩きつけられたその血を流し肉を裂いたそのところに復活の光が輝き始めるわけであります。荒野に積まれた生活、雲に覆われた私たちの生活、その雲を突き破って復活の光に照らされて生かされる、この十字架と復活によって私たちは神を信頼することができる、心から信頼できる。そして高らかに主を賛美することができる。それが私の幸いである。共に賛美を歌うことによって、私たちはあらゆる荒野を生き抜くことができる、生きる力が与えられるとの御言葉が示されているわけであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、荒野の荒野の誘惑について学ぶことが許され感謝いたします。神の子であることがどういうことであるか、救いとは何であるか、主イエスご自身の悪魔との戦いの中で私たちは示され教えられました。神を信じる、どこまでも神を神として信じる、そのところに湧き起こる賛美の歌、その賛美の歌が私たちを支え生かし強め、どのような穴の中でも歩んでいく力であることが示されました。信じることができない人を信じることができない、それゆえに自分を信じることができない、そのことのゆえに愛することができないと沈んでいく荒野に住んでいく私たちを信じる者へと引き上げ、信じ合う者として引き上げ、神を賛美することにおいて神と一つになり、私たちも一つになって生かされ喜びを深く味わい知ることができます。どうぞ心から主イエスを信じ、十字架と復活を信じ、高らかに主を賛美しながら歩もうとなさしみてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌215番。 ただいまより聖餐式を執り行います。
御霊と召し愛される全能の父に祈る限りなく栄光を
座ってくださいました。深く感じる。あなたはこれによって、御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちの身に確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の翌日としての名前を感じてくださいました。今、聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生き立つ聖なつなぎ物として御前に捧げます。私たち死の体の枝である膝がいよいよ太くなり、ますます励んで死に使えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみや光老いを得ても得なくても御言葉を述べたいことができますように。死を常に恵みと祝福と新しみ出しめ、我の木までその平安のうちを歩みください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。賛美が大に元気します。
捧げいたします。
これとも石橋牧師より無害の福音書を通していく言葉をいただきました。この新しい週も御言葉を限りにあなたが共にいてくださることを感謝し、あなたを信じ信頼し声高らかに賛美する日々を歩むことができますように、まるでください。この日は生産の日に歩くことができる感謝です。あなたからたくさん宝物をいただいています。感謝の印として献金をお捧げいたしました。どうぞ神様の御用のためにお持ちください。この小さな祈りと祈しイエスキリストの名によってお捧げいたします。
アーメン。
正英544番祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
弟子にしなさい。彼らに一言聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。